私たちの聖書通読の学びが前回138編まで来たんですね。でそして今朝この139編に入っていきますけれども、このダビデの賛歌と今この題名が書いてありましたが、このクライマックスですね、もう詩編は150編全部でありますが、クライマックスに近づいていて、このところにこの詩編の編集者がですね、ダビデの賛歌を入れたということは意義深いものですね。とても深いですね。その内容がこのダビデが本当に神様と深い関係を持っている、その私たちもそこに導かれていくように促されているのではないかと思うんですよね。で今日今読んだところですね、この神に私たちが何かをしなければいけないという箇所というのが何もない、神が私たちをこうしておられる、まあ、知っておられるというですね、もうちょうど赤ちゃんがお母さんのおっぱいをにすがっている赤ん坊のようにですね、もう主の御手の中に私たちが任さなければ、神様の中に私たちがもう任せていかなければならない、まあ、そういう箇所であります。で今日のメッセージの題が私を知る神でありますけれども、ガラテヤ書の4章の9節に、今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、私は神様をどれだけ知っているのかどうかということを、まあ、いつも意識の中にあるのかもしれませんけれども、実は神に知られているんだよと、まあ、いうことなんですね。この知るという言葉がこの、今読んだところに何度も出てきたわけです。で知るといっても私を知るという、この私という言葉も何度も出てくるんですね。個人的に人格的に親密に知ってくださるというその情報としてですね、この警察がですね、何か犯人のこの情報を全部このプロファイルしているというようなものではなくて、個人的に親密に知っておられるというのがこの今見てきたものなんですよ。そしてこれこの24節まで今ありましたけれども、6つに分けることができまして、単純ですね、この新改訳の聖書でもこの分かれてますから、1節から6節、7節から12節、13節から18節、そして19節から22節、そして最後の2節ですけれども、で、それぞれ強調しているところがあります。1節から6節までは、神がすべてを知っておられる全知ですね、すべてを知っておられるということが書かれています。指揮者のためにダビデの賛歌、主よあなたは私を探り私を知っておられます、あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます、あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。でここに使われている動詞がですね、非常にこう強い言葉を使ってますね。この探るというのは、こう調べ尽くすというような意味があるんですね。例えば、在庫管理でですね、棚卸しをすると、そしていくつあるのかっていうのをこう細かく調べるじゃないですか。そして、この神殿を作るときにですね、この聖書ですと、この金がどのぐらいだけあってとかっていうふうに調べるわけですよね。でそういう調べるという言葉が、探るという言葉が使われている、または法廷で訴訟で調べるとか、そういう意味合いがある言葉なんですね。ですからここであなたは私を探りという時は、とことんまで知り尽くしておられるという意味合いになるんですね。そして座るのも立つのも知っておられると、すごいですね。座るのも立つのも知ってるんですよ。で遠く読み取られると、この読み取られるという言葉は識別するという意味合いになります。読み取る、識別する、なんて言ったらいいかな、このちゃんと 分けてこの見ていくというそういう意味があって、そして次に出てくる私の歩みと私の普通の見守るというのは、実はですねこれはこの脱穀するというのがもともとの意味ですね。この内場で、あの内場ってあの昔のですねこの脱穀ですよね。このあのもみをですね上に上げて、そしてあのもみ殻打った後にですねこの上に上げて、そのもみ殻を風で飛ばすわけですよね。それが使われているんです。つまり、このふるい分けるというこういう意味になるんですよ。だから探って、そして読み取られて見守る、このふるい分けるという、そうやって知っておられるというのがここで書かれていることなんですね。どういうことかと言いますと、私たちは人間ですと人が語ったり行いをしている、この行動に起こしているものをある程度しかこの分からない。だからごまかすことが本人はできるんですよね。こうごまかしながら、だけども人間でもですね、あこの人はこういうことをやってるけれども実はこういうことを意図してるんだという、ある程度は、まあ、予測がつく、その空気を読み取ることはできるんですけれども、でも限界があまりにもあります。しかし神はその全てを調べ尽くして、そしてそこの行動に出ている背後にある動機までも見ておられるんだということなんですね。だからこれらのことを行っているのは不純な動機だということであっても神様は知っておられて、でも私たちは人に対しては純粋に行動に移したのだということは言い訳はできるんですけど、違うんだよ神様の前ではということなんですね。ヘブル書の4章の13節に、作られたもので神の前に隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明するのですと書いてあります。そこで4節で、言葉が私の舌に上る前に、なんと主よあなたはそれをことごとく知っておられます。皆さんはどうでしょうかね。私はこの気になる興味がある分野なんですね。この一つの言葉を発するときに、それがどういうプロセスで言葉になっていくのかなっていうことをこう思わざるを得ないんですね。どうしてかって言ったら、私たちの思いとしてこの上がっている思いがあるからこそ言葉がこう生まれるわけでしょ。でこれ不思議ですね。私もまあ、告白しますとですね、起きてるときは考えていなかったこともですね、夢の中でこう明確に出るんですね。ものすごい罪を犯してるんですよ。ちょっと録音してるのであまり言えないですけれどもすごい夢を見てしまったんですね、まあ、妻には言いましたので後で話してもいいですけれども、これを悔い改めるべきかどうか、でも悔い改め一応お祈りをしました。主をお許しくださいと。だから言葉にまでなっていないけれども、でもこの夢の中で出てくるこの思考と、その思いとこの思考と、そしてこの言葉になっていくこのプロセスというのを、どうなっているのかなというのを思うんですけど、それも全部ですね、神様は言葉に表す段階のところで全部を知っておられる。つまり思いをことごとく知っておられるということなんです。でバビロンの王でネブカデネザルがですね、まあ、興味深い経験をしました。彼がもう宮殿から自分が作ったこのバビロンの映画、これを見てですね、こういうふうに自画自賛したんですね。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないかでこう高ぶったんですけども、この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザルをあなたに告げる。国はあなたから取り去られると。言葉になっていた時にもう国があなたから取り去られると、もうその思いをことごとく知って 言葉になるのを待っていたぐらいの神様の待機しておられた姿を見ることができるんですね。そして5節で、あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。主が全てを知っておられるということは、恐ろしいことであると同時にですね、慰められることなんですね。それは他の人には知られない、教え伝えても理解を完全にしてもらえるわけではないこともあるわけです。たくさんあるわけですね。だから孤独を味わいます、私たちは。けれども神は全てを知っておられるっていう、そういう意味での知っておられる。でこれ取り囲むという言葉がありますが、これはまさにこういう感じですよ。皆さんが重要人物で、ボディーガードがついている状態ですね。右にも左にもね、ちょっと今日はちょっとね、今朝実はですね、兄弟が来られて、皆さんが知っているもう体のね、ムキムキの兄弟がね、お仕事でね、今今日は来れないんですけれども、今朝ちょうどここ通ってきたので会ってくれたんですよ。彼がね、横にいるような感じですよ。そして前にも後ろにもいるような感じですよ。でここを見ると、御手が私の上に置かれましたと言いますから、この上からも守っている状態です。まさに VIP の状態です。でこれを神が今全てをしておられる、守っておられるんだよと、このように言っています。で私たち人間は矛盾をはらんでいる存在です。何かと言いますと、人に知ってほしいんだけれども知ってほしくないんですよ。知ってほしいというのは、私こういうことが起こったということを知ってほしいから人に話すんですが、全部は話さないんです。全てを話したら嫌われる、または見捨てられる、拒まれる、そうですね、拒まれるという恐れがあるので、明かすことはしない。明かすんだけど明かさない。肝心のところは明かさないわけなんですね。で、その狭間の中で実は悩んでいるかもしれません。しかしここで神がおられて、神の福音があるんですよ。良い知らせがあるんですね。何かというと、神はすべて心の動機まで知り尽くしておられる方なんです。だから他の人には言わなくても神は知っておられるんです。これ恐ろしいことですよ。恐ろしいこと で、しかも聖書には、私の福音によれば心の計りごと、これを神が裁かれるっていうふうにパウロは言ってるんですね。普段は自分はまともだというふうに言い聞かせて人間付き合いをしているところが、もうその自分の醜さというのはあぶり出される形で福音に、この聖書 のイエス様の福音に出会わなければいけない。しかしどうですか、私たちがへり下って十字架のところに行くのであれば、イエス様の、イエス様が血を流してくださった、それは自分の罪のためであると、そして蘇ってくださって、罪を葬って、そして蘇ってくださったということを知ればですね、全てのことを知り尽くし、その自分の闇の部分までも知り尽くしておられる方であるにもかかわらず、慰めの神である、この同時なんです。恐れ多い方であると同時に、恵み深い神様であられるわけなんです。そして6節です。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。圧倒されていますね今。あまりにも不思議で、あまりにも高くて及びもつかないと。私たちは自分で自分のことは知っていると思っています。 そんなことはないよと。神は圧倒的に自分を知っておられ、自分よりも自分のことを知っている方がこの神ご自身なんです。実はね、人間の世界でもね、自分のことを知らないことってたくさんあるんですよ。どうですか皆さん、自分の背中ってどれだけ見たことありますか？私の妻の方がよっぽど私の背中のこと知ってますよ。ね、あのほくろがどこにあるかって、もう触ると僕は分かるんだけど、ほくろがでっかいのがあるなっていうのがあるんだけども、あと声も実はね知らないんですよ。あの私はね、ほらこういう、まあ、職業っていうか奉仕してますから、あの録音されたものを聞いてますけれども、皆さんがいつも聞いてる声と私は違う声をいつも聞いてるんですよ。だから他の人が知ってて自分が知らないことが実はあって、ましてや神が今読んだところを見たら動機までも全部知り尽くしておられるという、その神様を私たちは知ってるんです。で、神様はイエス様は言われましたよね、あなたの頭の毛さえも数えておられるんだよということであります。そこで次にダビデは7節から12節までに神の偏在について話します。偏在という難しい言葉を使わせていただきました。 あえて簡単です。偏っていうのはあまねくの偏です、ですね。あまねく存在するということです。どこにでもおられるよ、すべてを知り尽くしておられる方がどこにでもおられるよということですね。7節をご覧ください。9節まで、10節まで読みます。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。どうでしょうね、これすごい極端なこと言ってるんですよね。天にバーッと行っても逃げようと思っても無理で、黄泉っていうのは下の方ですよね。床を設けてもあなたはおられると。でこの暁の翼っていうのは、これはだから東の方ですね。そして海のあたりは西の方ですよ。ピャーって言ってですね、今のコンコルド以上にね、ピャーって言っても、これ天使ってすごい速いじゃないですか。あの一瞬にして遠いとこまで行っちゃうんですけども、のようにしてもあなたはそこにおられますよと、とこのように言っているわけです。逃げようがない。で、今日ですね、私たちの社会でプライバシーというものがなくなっています。なくなってますね。もうあのスノーデン の事件がありましたよね。あのアメリカで NSA がですね、メールとかソーシャルメディアの情報を収集しているということを、まあ、彼が暴露、まあ、したわけですけれども、もう皆さんもよくご存知のように GPS によって、まあ、自分がどこにいるかが正確な位置まで把握されています。そして住所さえ分かれば Google マップで写真まで見られるんですよね、家の。で、恐ろしいなというふうにお感じになるかもしれませんが、そのプライバシーが侵されている。でもですね、逆に問いかけたいんですね。本当に誰も知らない私的空間って、プライベートな空間ってあるんですかって。ないというのがここで言ってることです。ダビデが言ってることです。ないよって。神は知っておられるんだよ、逃げることできないんだよ。だからダビデは極端な話を、天にも行って黄泉にも行って西から東も行って、どこにいても神は知っておられるというか、どこにもおられて、プライベートな空間っていうのは神の前では一切ないよというのがここで言っていることなんです。でも私たちはなぜか神のいない空間を作ろうと努力するんです。見られてないという空間を作ろうとしています。隠れようとするんです。ヨナのことを思い出すと面白いですよね。ヨナが典型的な預言者でした。ニネベに行って預言をしなさいとこう言ったわけです。 でニネベってね、聞いてもなんかピンとこないかもしれませんが、今はねもう有名になりましたモスルというところ、イスラム国の人たちがですね、遺跡をですねこう壊したでしょ。あれですよ、あそこにアッシリア帝国があって、その首都がモスル、ニネベですね。そこに行って予言をしなさいと、こういうふうにヨナが言われたら、ヨナはですね、イスラエルのヨッパから出て、そしてどこ行こうとしたか、タルシシュというですね、そこに、全く正反対の今のスペインの北部あたりじゃないか、ヨーロッパの方ですね、でそこに行こうと逃げたんです。神の御顔から逃れてって書いてます、避けてって書いてます、神様から避けて。ところがその船のところに神もおられて、嵐が起こって起こったんですね。で、場所によって私たちが態度を変えてしまうというジンクスがあるわけですよ。主がどこにでもおられるのであれば、それはそれがはっきり分かっていればそれは起こらないはずなんですね。ところが変えてしまう、その意識が低い、主がどこにでもおられるという意識が低い、人の前では優しい人として知られている人であっても、家に帰ったら暴君になる人というのはよくありますよね。教会でもこれが起こってしまう、いやむしろ教会だからよく起こってしまう。教会や他のクリスチャンの前では真っ当なことを話し振る舞うことができても、この場から離れると世の人と変わらない動きをしてしまうとどうなるかというと、それは人はいるという、人の臨在というか人がいるところでこの動いてるであって、神がいるというところで動いてないというのが暴露されちゃってるわけなんですよ。でも主はどこにもおられる。だからここでダビデが言っている言葉を、この現代社会の東京に住んでいる私たちが当てはめるのであれば、満員電車の中にも神はおられる、部屋で一人になっているというのも神がおられる。で、私が新しくクリスチャンになった時に感動した言葉があったんです。クリスチャンの先輩に囲まれていて、本当に私はね幸せでした。俺トイレでね祈るってねすごくいいんだよってね先輩が言ってくれた時に、トイレと祈りっていうのがくっつかなかったんですよ私ねトイレと祈りがくっつかなかった。それまではクリスチャンになる前はステンドグラスと祈りっていうのは分かりますけども、トイレと祈りはくっつかなかったですね。でもここでダビデが言ったのは、それが主はそこにもおられて祈ることがそこでできるんだよ、職場のど真ん中にもいる。でこれね、霊的な訓練をしてみてください。嫌だな、あの場面思い出したくないなっていうような、もうこうストレスがたまるというか、イラつくとかっていう時に、そこに主がおられる、主がそれを許しておられて、そこで主が守っておられるというのをですね、霊的な訓練としてやってみてくださいですね。そうすると清められます。そして悔い改めることができます。目を覚まして祈り続けることができるようになります。それ11節です。たとえ私が王闇を私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。これ今の技術でもなんか物理的にね、そうじゃないですか、テロリストをやっつけるためにですね、精鋭部隊がですね、なんかこうつけるんだよね、この真っ暗なところに行って襲撃するわけですから、赤外線ですか、あれは。そして真っ暗なのにその相手の動きを見ることができる、暗闇でも昼のようだと、技術的な言い方もできますけど、これはね霊的な話を当然しているわけですね。もちろん神様は見ることはできますよ、暗闇でも。でも霊的っていうのはどういうことかというと、暗闇っていうと聖書の中では主に2つあります。絶望ですね、絶望。ヨブという人が息子と娘を失い、全財産を失って健康も失って、もう 重い皮膚病にかかって、で彼が呪ったんですね。生まれた日を呪いました。私の生まれた日は滅びうせよ。男の子が胎に宿ったと言ったその夜も、その日は闇になれ。神もその日を顧みるな。光もその上を照らすな。闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がこの上にとどまれ。昼を暗くする者もそれを脅かせ。このように暗黒になってほしいとこう言ったんです。もうこれを抹殺してほしい、抹消してほしいという意味での暗黒。しかし彼は神がそこにもおられたということを後で悔い改めます。灰の中に行ってですね、私は悔い改めますと。やはり光の中にあったんだ、昼だったんだということを彼は後で悟るんですね。だからダビデが23編の4節で、死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから、とこう言ったんですね。もう一つの意味は罪です。先ほど言う罪の中に生きている、これも暗闇の中に生きているということが書いてあります。全部明らかにされているんだよということですね。ということで今度は13節からこの18節まで読んでいきたいと思いますけれども、神が全地で偏在される方で、今度は神が私たちを作られたというところです。それはあなたが私の内臓を作り、私の胎のうちで私を組み立て、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。神は天と地を作られた方ですけれども、今ここでダビデが焦点を当てているのは私を作ったということです。この私を作った、この私の内臓を作り、まあ、これね、直訳は肝臓を作りって書いてあるんですけども、私の肝臓を作り、私の胎のうちで私を母の胎のうちで腎臓だっけ、肝臓じゃないや、腎臓だ、ごめんなさい、腎臓を作り、それ私の胎のうちで母だ、ごめんなさい、母の胎のうちで私を組み立てられたと。聖霊によるものだなとこう感動しますね、このダビデが書いてるのは。だって見たことないじゃないですか、ダビデ、その時の技術では。で、改めてですね、実はこの自分がブログ記事でですね、あるこの動画を紹介したことがあるんですね。それは医者でもあり、またその技術、先端技術をわきまえていらっしゃる方がですね、この受精からですね、この出産までのこのプロセスをスキャニングして、そして立体化させて、そしてもうその一つ一つをですね、この映像として流すっていうことを、まあ、したですね、その映像があるんですよ。まあ、よかったら後でね、それをご紹介しますけれども、そのブログ記事をですね、ご紹介しますが、驚きましたね。それ見ることができるんですね。その卵子に精子が届き、受精して、そして細胞がたった2つに、1つの受精卵からこう2つにこう分化するです、ね、それから内臓が組み立てられて、そしてお母さんのこの胎道を通るところまで、これがもうね、組み立てられる、仕組まれるという言葉そのものですね。で、その作成した本人、クリスチャンかどうか知らないですけれども、今の科学でも説明できない不思議なことだと言ってて、まさにここであなたは苦しいことをなさって恐ろしいことですという似た言葉をその作られた方がおっしゃっていました。で、地の深いところで仕組まれたという言葉も面白いですね。お母さんのお腹、胎ですね、子宮ですね、これがなんで地の深いところなのかなってね、もちろんこれ、ね、地の深いところじゃないじゃないですか。しかし、 ここで言ってるのは黄泉の世界のような深みという意味で、地の深いところってこう言ってるんですね。黄泉の、このさっき出てきましたね、八節で、私が黄泉に床を設けてもの、この黄泉っていうのは死者が下るところであって、それは地の中にあるというのがこの聖書に書いてあることなんですね。一体どういうことかと言いますと、ダビデは人間のこのありさまを、その現実を直視できていたんです。それ何かって言ったら、生まれた時から罪を持っているということです。その罪を持っている者は天に入ることはできず、黄泉に行かなければいけない。で、新約聖書にはそれがハデスと書いてあって、そして地獄とも訳すことができるものですね。罪があるから地獄に行かなければいけない。で、生まれた時にすでに罪を持っている、胎児の時から罪を持っているわけなんですよ。でね、人間はね、そのね、厳しい現実に触れたくないから、胎児、赤ちゃん、何の罪もない無垢であるというふうに私たちは思いたいんですよね。そして何かちょっと誤って悪いことをしちゃったんですよっていうふうに思いたいんですけれども、ダビデはそう思わなかった、見てなかった。で、自分自身が罪を犯した時にこういうふうに言ったんですよね。私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました、とこう言ったんです。咎がある者として、罪ある者として身ごもったと。それで、ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を与えてください。だから、人間の真実っていうのは、生まれながらにして罪を持っている。その胎児の時から実は持っていて、アダムが、初めの人アダムが罪をこの犯した時から DNA のようにして受け継がれているんだということを知るからこそ、物事を見る知恵が与えられるということなんです。で、このことをダビデがここで言ってるんですね。そして16節、あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物に全てが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。これも驚きます。そんなことないでしょう。自分の道は自分で切り開くのだというふうに人間は思うかもしれませんが、またこれも現代科学の、最先端の現代科学でですね、 DNA がどれだけの情報を持っているかということを私たちは知らされていくんですよね。で、かなりの情報を持ってます。かなりの情報を持ってます。その胎児の時から、ましてやここで言ってるのは、神ご自身が胎児の私の時から死ぬまでの全てのことを持っておられる。で、これは技術的な単なる無味乾燥の情報ではなくて、ちょうど誰か好きな人を思っておられる、思っていると同じように、全てその情報に基づいていろいろと考えてくださっている思いが全部あるんだよということなんですよ。ですから、クリスチャンになった人の話を聞くってとっても麗しいですね。それこそがまさに神が思っておられたことを見ていくことができる。その人のことを知るということではなくて、その人がに思っておられる神様を見ることができるわけなんですよ。エペソの2章の10節に、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。良い行いも備えておられる神の作品だっていうんですね。午後に何かの方に救いの証をお願いしていますが、その童貞そのものが、その道筋が神の作品です。あらかじめ神がその誕生における環境から、その後の歩みまで恵みによって用意しておられたということなんですね。 17節、神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。砂よりも多い、砂よりも多いんですよ。この神様、好きにならないでしょうか。こんなに思ってくれる人って誰がいますか。神はそのような方なんです。目覚めるときもなおも共にいる。愛かというところには、私は滅び失せなかったのは神の憐れみによると、そして神の慈しみは朝ごとに新しくされているって言うんですね。何かと言ったら、本来ならば滅ぶなければいけない存在なのに、起きた時に生きている、息をしている、神が生かしてくださっている、あなたが共にいてくださっているということも表し、そして興味深いのは、聖書で目覚めるという言葉が出るときに、死から蘇るという意味も含めて話しているところがあります。つまり死んだ後も神は責任を持ってくださって、そして共にいてくださる、つまり蘇らせてくださるということもここで話されていることじゃないかなと思うんですね。このように神の知識を知ることは、神の知識を持つことはですね、もう感動することであって、驚くことであって。ところが19節から、最後までですね、ごめんなさい、さっき23節、24節は区分って言いましたけども、最後までですね、24節までですね。この神がこれだけのことをしておられるということを否定していく、敵がいるんだよということを教えていくんですね。でそれに対して救いを与えてくださる神様がいるということを教える。神の救いについてこの19節から24節までに話しています。神よ、どうか悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れて行け。彼はあなたに悪口を言い、あなたの敵はみだりに皆を口にします。神よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。私はあなたに立ち向かう者を忌み嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました。どうですか、こういう力、このね、敵というのは今の神様がしておられるこのことについて感動しているにもかかわらず、それをさせないように、させないようにする力が働くんですよ。このように生きていると決然とした態度で臨むのが憎むという言葉で表されているんです。感動する心を蝕む、あるいは神様に関する事柄を二の次三の次にしようとさせていく力です。ここでね、皆を乱れに口にするって言ってるんですね。つまりね、口にはしてるんですよ。してるにもかかわらず、神様のこの全てを知っておられるという、この私を知っておられるという知識を亡き者にしていくという、つまりなあなあになっている、これを憎むとこう言ってるんです。神様との関わりを希薄にして、私はエコ運転でクリスチャン生活をすればいいのだと、ね、エコ運転ってね、なあなあにするっていう言葉をエコ運転って言ったの、ちょっとね、こう全部使わないでやってこうよって、全力を尽くして主に使えるんじゃなくて、エコ運転でやってこう、でこれを憎むっていうふうに言ってます。でこういう無意味さとか無感動というの、これ生ぬるさというふうにイエス様はラオデキアの教会に対して言われてるんですね。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもなく、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分が富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないと。なんとなくっていうのがね、危険なんですね。 これ敵なんですね。なんとなく。なんとなくクリシャンやってる。危険なんですよ。暑いか冷たいかであってほしいと。今言ったこの感動ですね。神様が全てを知っておられるというこの感動を取り戻すためには、取り戻すというか感動の中にいるためには、いつも決然とした態度、敵を憎んでいますというこの、もうこれは憎む、もう違う、そのようにいつも選択をしていく積極性が必要になってくるわけですね。で最後です、23節24節。神は私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。ここで今憎むという言葉をダビデは使ったんですが、その敵が自分の中にいたらまずいわけでしょ、ね、自分の中にいたらまずいでしょ。よく起こりますよね。例えば人に復讐しぬなという言葉、暴力を振るっては、あっちが暴力をされたらね、復讐する、それやったらどうなるかって言ったら敵と同じになっちゃうんですよ。本当の意味では戦いじゃないんですよね。復讐したら負けちゃうことになっちゃう。と同じで、今ここで言っている敵を憎む、その敵が自分の中にいたらまずいということで、自分を探ってくださいと言っているのが最後の祈りになるんですね。でこの一節で、あなたは私を探り、私を知っておられると主が言ってるんですけども、文面だけ見ると、文字だけ見ると23節で、私を探り、私の心を知ってくださいと神よとこう言ってるんですね。全く同じこと言ってる。じゃあ知ってるんだったらこんな祈りおかしいじゃないって、知らないかのように、ということじゃないんですよ。ということじゃないんですね。これは自分の心は知っているという思い込みがないようにしてくださいということなんです。自分のことは自分で知ってるよって。ではなくて、今自分が知らされてない、自分が分かってないこともあなたが私を探ってくださり、そしてその中でへり下って生きることができるようにっていう意味なんですよ。清めてくださいということなんですね。自分のことを知るって痛い経験です。難しいですね。聖霊の力なくては実はできないです。エレミアの17章の9節で、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。人の心は何よりも陰険で治らないって言ってるんですね。聖霊の力によらなければできないんです。で、私たちは自分は他の人を騙すことができる、嘘をつくことができるというふうに思ってますけど、実は自分自身を騙し嘘をつくっていうこともしてるんですね。自分に嘘をついてる。だから自分はこういうふうに思ってると思ってるんだけれども、実は本当はこういう悪いことを考えて動いて、自己中心に動いているのに、それはそういうふうに思ってないっていうのを思い込んで動くことって可能なんですよ。それだけ深いんですね。その暗闇が、罪深さが、陰険さが。だからダビデがこうやって、私を探り、私の心を知ってください、私を調べ、私の思い煩いを知ってくださいとこう祈ってるんですね。でね、神様は時に私たちを試してくださる。でもね、こういう良い意味で私を調べてください、試してくださいって祈るのってとってもいいことです。悪いことが起こってくださいっていうのは祈らなくてもいいんですけれども、こうやって祈っていくことは大事ですね。で、神は時にそれを行ってくださいます。イスラエルの民がこのアラノの旅を、この送っている時に、神様は何をしていたかというと、あなたを試み、あなたがその命令に守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであったっていうのを申命記に書いてあるんですね。で、もし彼らがのほほんとしていたらですね、それがわからないんですよ。そのちゃんといい環境の中にあって、神様信じてますって言ったらね、信じてるって言っても本当に信じているかどうかわからないんだけれども、荒野の旅をしているから本当に神様により頼んでいるかどうかというのをはっきりと如実に目で見える形でわかるようになるわけですね。でそこで自分は神様を信じていると思っていたけれども、実は自分自身に頼っていたというのがわかるようになるんです。だから調べてください。 探ってください。でこの傷ついた道があるかどないかっていうのは、この傷つくっていうのはね、聖書で傷っていう言葉が出てくると、あの悪いことして傷ついてるっていうことなんです。つまり罪を犯して傷ついてる、そういう道があるかどうか、それで私が傷ついてるかどうかを見てください。そして私を癒してくださいという祈りになってきて、そして最終的に常しえの道に導いてください。素晴らしいですね。常しえの道なんです。つまり常しえの命、永遠の命ですよ。この道の中に私を導いてくださいと、また永遠の命を、死んでから神のところに行ける、またよみがえって神の国に入ることができるという確信を持っていない方はですね、どうかこの祈りを捧げてください。どうか私を調べてください。私はまだ自分が罪人だということがはっきり分かってません。しかし私を調べてはっきりと分かるようにさせてくださいで、ね、勇気いることです。自分の姿を見れてつらいですけれども、神はキリストが打たれたその打ち傷によって癒しを与えてくださいます。そのような情けない自分であっても、神様は私たちをそのままで受け入れてくださいます。そのままで、これもね、強調しますね。その惨めで情けなくて醜いそのままで受け入れてくださいます。どうやってわかるんですか、それ。十字架見てください。そこまでしてくださったんですね。そして癒しを受けてください。常しえの命をそれで受け取ることができます。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。今日も本当にあなたの恵みの言葉を与えてくださり感謝いたします。主よ、ここに一人一人おられ、そして今私たちにどうかあなたが、奮い立たせてくださいますように、生かしてくださいますように、リバイバルしてくださいますように、そしてこれまで自分自身の中で上手に生きてきた部分でも、今どこもあなたには隠すことはできないということを悟ったのですから、どうかこれ今までのこのものを捨てて憎んで、そしてあなたの聖霊で満たしてくださいますように、どうかお願いいたします。砕かれた魂を下げ積むことはあなたはなされませんから、受け入れてくださいますから、それを行ってくださいますようお願いいたします。主よ、どうぞ今聖霊今下らせてくださいますようにお願いします。一人一人に触れてくださいますように、あなたのその癒す力を持って癒してくださいますように、その人は決して癒すことのできない手を持ってあなたが癒してくださいますようにお願いします。私たちを調べてください。主よ、ありがとうございます。どうかこの1週間も、あなたのその常しえの道へ導く道の中に、一人一人を、あなたの息子と娘を歩ませてくださいますように、平らな道、広い道を歩ませてくださいますようにお願いします。感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。Amen.